ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日のユーマグ iPhone ポッドキャストは東京秋葉原ヨドバスカメラマルチメディア秋葉からと行きたかったんですが、残念ながらいつもの都内某所からです。と申しますのも、ちょっとですね、ヨドバシさんに行きたかったんですよね。これは今日週明日プラスさんの方で見つけた、昨日ですね、見つけた記事なんですが、世界初ヨドバシ秋葉原のアップルショップが大改装して美しすぎる売り場にという記事があったんですね。11月21日ヨドバシカメラの秋葉原店マルチメディア秋葉内のアップルショップがリニューアルオープンしました。 Mac のアルミボディのようなシルバーが貴重のショップ内、アップルが手掛ける今回のデザインコンセプトを実施する店舗としてヨドバシ秋葉原は世界で1番目ということでですね、新しいコンセプト対応の世界で一番最初のお店になったのはこのヨドバシカメラマルチメディア秋葉というお話だったんでですね、ちょっとぜひ行きたかったんですが、まあ、ちょっと行けない分ですね、記事の方でご紹介しようと思うんですが、売り場の面積は約250平方メートルということでですね、1階売り場のスペースの約4分の1を占めます。これ相当広いですよ。前もかなり広かったんですが、これもっと広くなったってことですかね。同じなのかな。複数のアップル製品が一気に陳列されている売り場の規模として量販店の中で日本一、ショップ内の陳列端末も増えましたということで、製品のデモンストレーションをするスペースももちろん用意されている。でこちらにはですね、ヨドバシカメラ取締役販売本部長日野文彦さんという方が出てまして、アップルは良い製品がたくさんあるので、ヨドバシカメラもアップルと一緒になってアップルブランドを大切にしているお客様を伸ばしていきたい、秋葉原を皮切りにヨドバシ全店にアップルショップを作っていきたいと話してましたということなんですね。素晴らしい、まあ、秋葉原でのアップルの中心がだんだんヨドバシさんになってきてるのかなと。もう池ショップ T ゾーンの昔が懐かしいですが、まあ今はヨドバシ秋葉さんがなんか秋葉原ではアップルの中心になりつつあるなという感じでございます。はい、もちろん多摩のアップルの中心はプラス A さんというフォローを入れつつ、次のお話は先日大画面の iPad が出るかもしれないよというお話をお伝えしたんですけれども、今日は iPhone のお話、これは今日気になる気になるさんの方であったんですが、アップル 4.91 iPhone の試作品を試作機をテスト開始かという記事でございました。本日 C 鍵が、これあれ中国のサイトですね、内部の人物より得た情報として、アップルは 4.9 インチの iPhone の試作機をテストし始めたようだと報じていますということで、これコンセプト画像が出てるんですがね、ボディの大きさがそのままでものすごくこれ画面がでっかくなっちゃって、ホームボタンもどっか行っちゃってますね。これ画面でタッチするような形になるのかな。アップルは来年に大型ディスプレイを採用した2つのタイプの iPhone を発表する予定で、 iPhone6 に加え iPhone5C の後継モデルもディスプレイが大型化されるものの、 iPhone5C の後継モデルが 4.9 インチを採用するのかどうかはまだわからないとのこと。ちょっと今同じところ2回読んじゃいました、すいません。ということなんですね。これ画面だけ大きくなるとほとんどこの全体が画面みたいな形になって使いにくくないかなということも考えたりするんですけれども、まあ、あくまでもこちらはですね噂でございますので、まあ、ちょっとこの写真はですねネタ的に面白いので見てみてはいかがでしょうか。さて、その相変わらず人気絶好調秋葉原でも売れに売れまくっております iPhone、iPad ですが、ちょっと今日はまた気になるニュース、こちらが IT メディアさんの方にありました。iOS アプリに広がる新たな脆弱性、 iPhone、iPad なら安全は古い、崩れる安全神話というちょっと穏やかでないタイトルなんですが、2013年10月 iOS アプリで使われる汎用的なコードに脆弱性が見つかるという報告があった。悪用が広がれば不正なサーバーにユーザーのアプリがリダイレクトされ、例えば株価情報などに虚偽の情報を表示される恐れもある。 ということでですね、これは2人のセキュリティ研究者の方がですね、この単純なコーディングの脆弱性というものを発見して非常に危ないぞという警告を出したということなんですね。イスラエルのモバイルセキュリティベンダースカイキュアの共同創業者アディ・シャラバニ最高経営責任者とヤイル・アミット最高技術責任者はオランダのアムステルダムで開かれた RSA コンファレンスヨーロッパ2013でこの問題について講演し、一般的な URL キャッシュへのアプローチに起因する iOS アプリの脆弱性について解説した。これちょっとですね、非常に難しいお話なんでじっくりこれ読んでいただきたいんですが、要はですね、このウェブアプリが HTTP のリクエスト乗っ取りという目にあってですね、このウェブアプリで そのキャッシュを偽物とすり替えるみたいな感じなんですね。それでそのアプリ側が要求する情報を偽物にすり替えることができるようになるということで、我々は iPhone や iPhone のアプリにあまりに大きく依存し、アプリは確実なものと思っている。だが今朝読んだあのニュースは本当のニュースだったのか、それとも攻撃者が自分に送りつけた虚偽の情報に過ぎなかったのかという問題をですね、提起しているんですね。そういう危険があり得ると。でもこれは要するにアップルが審査したアプリじゃなくてウェブアプリの話なので、10年前はウェブアプリケーションの脆弱性はそれほど重大な問題ではないと誰もが思っていたが、今ではウェブアプリケーションのセキュリティ対策の重要性とそれがいかに簡単に悪用され得るのか誰でも知っている。私の予想ではすでにその傾向は拡大しつつあるが、モバイル端末のアプリケーションコードにも問題は出てくるだろうということで、問題がまたこう大きく波及してくるようなことが書いてあるんですよね。アップルやグーグルはよくやっているが、これは避けられない。コーディング問題は常に発生しセキュリティに影響を及ぼす。アミット氏はそう話しているということで、まあ、これからちょっとですね、 iPhone のセキュリティ関係どうなっていくのか非常に悩ましい問題ではありますが、ちょっと注意深く見守っていきたいなと思います。はい、さて iPhone アプリご紹介です。まずですね、スタッフのおすすめ、アップルのスタッフのおすすめというところに新しく出てきたクラムジー忍者というアプリなんですが、これがですね、このレビューの中に動画を使うようになった。まあ、今までそのおすすめのレビューの中には紹介記事として文章だけだったんですけれども、動画が出てくるようになったということで、これ iOS のアップルストアで見たら出てこなかったんで、多分 Mac だけかな、 Mac と PC だけだと思うんですが、クラムジー忍者、これなんか忍者がいかにも海外向けっぽい忍者が出てくるアプリのゲームなんで、こちらリンク見てみてください。もしかしたら動画の紹介記事が出てくるかもしれません。それから iTunes が選んだ今週のアップ、これはまた別にありまして、コンボクルーというですね、ゲーム、これもゲームなんですけれども、どっかで見たようなですね、キャラクターが出てくる格闘ゲーですね、格闘ゲーム。ただあんまハードな格闘ゲームじゃなくて、ちょっと可愛い目の格闘ゲームになっております。どっかで見たことも何もですね、これはカプコンさんのストリートファイターのキャラクターなんかが出てくるんですね。だけどこのアプリ自体はカプコンさんのアプリではないので、ちょっとこのレビューの方にでもですね、レビューの方にも著作権はどうなってるんじゃ、アップルしっかり審査せえみたいなことが書いてあるんですが、ただこれは作った人たちがカプコンさんではないというだけの話で、ちゃんとですね、この解説の方の下の方にはですね、カプコンさんとかのマルシー著作権表示が、ね、されてるんですね。だからこれはそのカプコンさんなんかの許諾を得て作られた別の会社のアプリということになるんじゃないかなと思います。まあ、とりあえず今週のアップということで期間限定無料でございますので、まあ、興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。さて先日もお伝えしましたユーマグ工学部の皆さん、昭和記念公園に紅葉撮りに行くというお話、今度の日曜日ですね、11月24日お時間ある方ご一緒しませんかということで、これは工学部の丸彦さんが仕切ってるのかな。参加希望の方は西立川口入場券売り場前に13時集合、当日自由参加自由解散、天気が良ければ16時半の閉園間際まで園内を歩き、日没前の夕焼けに染まるもみじが撮れそうな場所をロケハンしながら回りますということで、まあ楽しそうですね。ただもう紅葉まだ大丈夫かなっていう話もちょっとあったりで、そちらの方はですね残ってるといいですね。どうぞ楽しんできてください。ご参加のほど工学部の皆さんよろしくお願いいたします。ユーマグ次回の定例会は12月21日、ベルブ長山講座室で行います。 午後3時からです。それではユーマ外本ポッドキャスト、都内防災士会議杉山がお送りいたしました。風が強い。それではまた。